ともに。区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は蒲田区民センターをご紹介しています。今回は蒲田区民センターでご活動されている団体の方をご紹介したいと思います。本日お話しくださるのは世田谷チアリーディングチームピンキーズ代表の新舘優子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。世田谷チアリーディングチームピンキーズということで、改めてどんなチームなのか教えてください。
はい、世田谷チアチームピンキーズは組体操やアクロバティックなリフトがあるチアリーディングを主力としてチームとして活動しています。昨年で設立15周年を迎えました。ピンキーズは大会、地元応援、地域貢献、この3つを柱として子どもたちの心身の育成の場としています。区民センターを練習拠点として活動しています。現在チームには80名ほどの子どもが所属し、10名のコーチで指導を行っています。チアというスポーツを通して表現力、技術はもちろん、人間形成として大切な協調性、思いやり、信頼関係、メンタルなどを育てるように注力しています。
はい、設立されて15周年ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
ピンキーズというチーム名もすごく可愛らしいなと思いながら、はい、思っておりました。設立のきっかけというのも教えてください。
はい、私自身学生時代チアをしておりまして、卒業後も現役を続けていたのですが、結婚子育てと続き一時チアを離れていました。ですがたまたま幼稚園の卒業式の余興で保護者の発表でチアをやることになり、私が保護者の方にチアをさせていただいたんですが、それはきっかけで盛り上がってしまい、子供にもチアをやらせたいと当時話題だった御礼拝に出場したいということからピンキーズが誕生しました。
じゃあもともとはその保護者の方のチアのご指導がきっかけで、その流れから子どもたちをゴリエヘアに出させてみたいねという話からピンキーズが生まれたんですね。
はい、
これもまたご縁ですね。
本当にご縁で、
想定外だったんじゃないですか。はい、私の中でも、
はい、
そして所属している子どもたちの年齢層は、
はい、現在3歳の幼稚園生から18歳、高校3年生前と幅広く在籍しています。できる技も増えてくる中でも中学生が多いですね。小さい子どもたちがお姉さんの姿を見て学び、逆にお姉さんが年下の子どもたちに教えてあげるなど、チアを通して幅広い交流を生まれています。
はい、やはり蒲田エリアの地元の子どもたちが所属されてらっしゃるんですか。
はい、北見、絹田南、二子小学校など蒲田エリアに住んでいる子どもたちが多いです。最近ですが、神奈川から子どもたちも来てくれています。
神奈川から、どういったきっかけで神奈川から。
大会などでピンキーズを知ったとか、はい、あと大会側がホームページでピンキーズを紹介してくれて、そこから問い合わせなどを来て、はい、
どんどん広がっていってるんですね。はい、そしてピンキーズ蒲田区民センターでご活動されているとのことなんですけれども、いつから練習場所として利用されているんでしょうか。
はい、ピンキーズが設立する前から利用しているので15年以上前からなります。当時保護者の方が練習場所を取ってくださり、それがきっかけで利用することになりました。今では多い時は月8回ほど利用させていただいています。
そうだったんですね。で、普段ご利用されていていかがですか。は
い、いつも第一会議室というところを利用してるんですけれども、チアはリフトなど天井が高くなくてはいけない練習が必要になるんですね。その中で第一は天井が高いのでとても練習に最適な場になっています。また区民センターは図書館と児童館が併設されているので、子どもたちが常に集まる場所でもあり、また大人の目も行き届いているので安全な場所でもあります。
賑やかですね。先ほどですね、練習の模様、第一会議室でチアの練習をしている模様を拝見させていただいたんですけれども、マットを敷いてリフトの練習とかもされていて、バック転ですとか、ね、すごいですよね。8人くらいみんなで一気にバック転の練習とかをするんですね。
はい、
日頃あのような風景なんですか？
はい、チアにはタンブリングと、リフトとダンスの3つの要素が含まれていて、いつもそれを常にその3本柱で練習を行っております。
でも広々としたその場所だからこそできることですよね。はい、まあ、地元の近くにこういったチアの適した練習場所があるとすごく心強いですよね。
はい、
そして練習の成果なんですけれども、どんな場所でお披露目をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、今はコロナ禍で控えられているんですけども、本来ですと老人ホームで披露することが多いです。あとはスポーツの応援や警察署のイベント、交通安全運動などで発表しています。また毎年蒲田区民センターでは蒲田区民センター祭りというイベントが行われているので、そこでも15分ほど毎年演技をさせていただいております。
はい、老人ホームでの披露ももともとコロナ前はされていらっしゃったということで、やはり学生さんのエネルギッシュな姿に元気をもらえるご高齢の方も多いんじゃないですか。いかがですか？どんな声いただいてますか？
はい、小さいことをなかなか触れ合えないから、こういう時に触れ合えて嬉しいだの、元気が出たと、また笑顔になったという老人の方から声をいただいています。
嬉しいですね。また大会も出場されているとお伺いしました。大会についてもお聞かせください。
はい、大会につきましては、うちのチームは80人ほど所属しておりまして、大会によってメンバー、年齢、レベル、規定人数で絞っています。大会出場に向けて日々子どもたちもメンバーに選ばれるように頑張っています。
なるほど。そして大会ヨーロピアンオープンという、まあ、パリで行われる大会があるそうなんですけれども、まあ、こちら2年に一度大会が行われているそうで、2013年と2015年、そして2019年優勝されたということで、まあ、2017年が、まあ、惜しくも、まあ、予選敗退ということで、とても悔しい思いをされたようなんですけれども、2019年やっとの思いで優勝されて、どんなお気持ちでしたか？
はい、2013年15年と優勝連続した中で、2017年の敗退はとてももう本当に子どもたちが悔しく、メンタル的にもとても落ちて帰国したんですけど、そこから2年後 の大会では絶対に優勝したいっていう気持ちと、2017年でできなかった思いの悔しさをずっと胸にしまったまま、みんな練習を頑張ってきました。なので本当2019年に優勝した時っていうのは、本当に感無量ってこのことかなっていうのが、本当にこの一言ですね。
なるほど。勝利の秘訣、どんなところにあったとお考えですか？
はい、自分で頑張るということはもちろんなんですけど、誰かのために頑張るっていうことは何倍もの力になるので、常に誰かを思い、感謝の気持ちをパワーに源にできるように、人間力というのをつけるように指導しています。
はい、ただやはりチアってリフトとかもあって、飛んで、でこう飛んでからこう着地するまでに皆さんのフォローがあるじゃないですか。なので、その支えられるその安心感、誰かにこう人にこう支えられる安心感とかがないと、こうチアって相手に信頼がないとできないスポーツなんじゃないかなと私は感じていて、いかがですか？
はい、その通りです。本当にコミュニケーション能力が問われるスポーツであって、すごくちっちゃくても、大会本番などは私たち指導者がいない中やるので、本当に
そうなんですね。
大会の本番では行くんですけど、フロアに上がるのはやっぱり選手のみなので、そこで何が起きても選手だけで判断をして演技を行わなくてはいけないんですね。なので、常に練習の時からコミュニケーションというものと信頼関係っていうのができるように、話し合いとか何か一緒に考えるっていう時間を大事にしています。
絆が強くなりますね。笑いあり涙ありいいですね。なんか青春ですね。本当に、やはりその、まあ、学生さん、だいたい高校3年生まで の方が所属されているというふうに伺いましたけれども、その後もされたりですとか、チアされてるんですかね、皆さん？
はい、進むそのままチアをやる子もいるんですけども、チアに関わる 例えば仕事に就く子も多いですね。イベントのお手伝いをしたりとか、あと指導者になったりとか、あと体にメンテナンスの方の仕事にしたいということで進む子がいたりとか、何かしら皆さんチアに関わりたいという子が最近は増えていますね。
ピンキーズのコーチとしてお手伝いしてくれる卒業生の子とかもいるんですか？
はい、もう本当にもう毎年必ず誰か来てくれてとても助かっています。
ありがたいですね。でもそういったなんかこう学生時代そういった場で活動してるからこそまた思い出の場にもなりますし、ずっと携わってられるというのがいいですよね。
はい、
また近々大会があるそうですけれども、こちらについてもお聞かせください。
はい、1月24日に USA サマーチャレンジというのが駒沢オリンピック総合運動場の体育館で行われます。
はい
はい、今年最初の第一歩目の大会なので、これは、トップチームが出場します。
お、皆さん練習の風景、今収録しているのは6月なんですけれども、皆さんいかがですか、練習の風景として。
もう久しぶりの大会ということで、あとまた夏の1本目の試合ということなので、みんなもう緊張がちょっと今すごくあるみたいで、
ドキドキしてるんですね。
はい、でもまあその緊張が忘れちゃうと怪我にもつかなるので、ほぐしてあげたいんですけど、ちょっと緊張させて練習をしています。
あ、そうなんですね。いつからリラックスモードでご指導される予定なんですか？
ちょっと前になったら、自然に緊張が出ちゃうっていうところから、多分1週間前ですかね、1週間前ぐらいからはリラックスさせてあげる。だけどちゃんと緊張は自分たちでできるという、なんかこうあいみつの、はい、感じで生きていきたいと思います。
バランスを取りながらご指導されてらっしゃるんですね。はいはい、最後、大会への意気込みと今後の展望をお願いします。
はい、今15年という歴史なんですけど、そこには感謝をしつつ新しいことの挑戦もしていきたいと思っています。15年やってきて継続することの大切さと、大変さをがすごく今身に染みているんですけど、そこだけにとらわれず試行錯誤をしてチーム一丸となって歴史を刻んでいきたいと思います。
はい、そしてチアリーディングですが、2017年にオリンピックの競技として正式承認されました。2028年のロサンゼルスのオリンピックでは正式に競技化される可能性もあると注目が集まってますよね。
はい、
なので将来的に蒲田区民センターの活動で未来のオリンピアンが生まれるといいですよね。本当に願っています。
はい、ありがとうございます。
本日は新立さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがだったでしょうか。今回は蒲田区民センターをご紹介しました。次回は上北沢区民センターをご紹介します。番組へのメッセージは 834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。新立さんありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。